恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みします。ヘブル人への手紙3章7節から19節ですから、聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の父祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら身怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか？神は40年の間誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか？また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。以上のところから、今日御声を聞くならばと題してご一緒に御言葉を味わいましょう。ゴールデンウィークの真っ只中の礼拝です。この休みを利用して旅に出ておられる方もいらっしゃるようですし、また逆に旅をして久しぶりに教会に顔を見せておられる、懐かしい顔があちらこちらに見えて、嬉しい思いをしております。またゴールデンウィークなんて関係がない、仕事仕事という方もおられるでしょう。人生はしばしば旅に例えられます。聖書で旅といえば、いろんな話が聖書の中には出てきます。アブラハムが行き先を知らないで出かけていったという旅、またヤコブが両親の家を出されて一人旅で行ったあの寂しい旅、またイエス様の伝道の旅やパウロの何回にもわたる伝道旅行、数多くの旅の話が聖書には出てまいります。しかし聖書の中でしばしば引用される旅は、何といってもイスラエルの民がモーセに率いられてエジプトを出て40年の間荒野をさまよったという、あの荒野の旅でしょう。この40年のイスラエルの荒野の旅には、私たちの多くの教訓があります。私たちは過去の歴史から多くのことを学ぶことができますが、その歴史が私たちに教えていることは、いかに人間は歴史から学ばないかということです。もう決して過ちは繰り返しませんと誓いながら、その同じことを繰り返すのが私たち人間たちです。7節。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。ヘブル書の記者は、ですから聖霊が言われる通りですとして、詩編の95編から引用します。詩編を引用しながら彼は、聖霊が言われると書いています。 詩編の95編は誰か人間が書いたのです。4章を見るとこのヘブル書の記者はそれはダビデだと言っているんですが、ダビデが書いた。しかしその詩人ダビデを用いてそのように歌わせたのは聖霊だというのです。父と子と聖霊三位一体の聖霊なる神が詩編95編を書かせたというのです。ここに私たちが66巻の聖書が聖霊に導かれ聖霊によって与えられた神の言葉だと信じる同じ信仰がこの一言葉の中によく現れているのです。聖書は実際は40人ほどの人たちがペンを取って書いたのです。しかしこの40人ほどの人たちを導き教えまた書かせ間違わないように誤りから守られたのは聖霊である。だから聖書はすべて誤りのない神の言葉だと私たちが信じることができるのです。またこの聖霊は聖書を書かせただけではなくて今日今こうやって聖書を開き聖書から聞くこの時にも私たちの目を開き耳を開き心を開き聖書を理解させ聖書を自分自身に適用させ私たちに分かるように助けてくださるという形で実は今聖霊は私たちの中に働いておられる。今日も聖書の言葉を用いて聖書の言葉とともにあなたに私に語りかけておられる、それが聖霊の証明という教えです。聖霊が言われる通りです。今日聖霊は詩編95編を用いてヘブル書3章を用いて私たちに語ってくださいます。なんと今日もし御声を聞くならば荒野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならない。イスラエルの民はエジプトを脱出して40年の間シナイ半島あのエジプトの東側に三角形のような出っ張りがありますがそれがシナイ半島です。このシナイ半島を旅したのです。中近東に広がっている荒野、私たちは緑豊かで水がふんだんにある日本に住んでいますので私たち日本人からするとこの中近東の荒野は全くの別世界、死の世界かと思わされるほどの風景が広がっています。今あそこエアコン付きの快適なバスで突っ切って旅行することができるのですが、徒歩でそこを歩かされたイスラエルの民にとってそれはまさに荒野での試みの日と呼ぶにふさわしい試練だったのです。ずっと以前にそのシナイ半島教会の皆さんと一緒に旅をさせていただいたとき、今もうここにいらっしゃいませんけど田中直美先生が私をここに置いてってとおっしゃいました。荒野に置いてってとおっしゃったのです。荒野の生活を経験したいというのです。よっぽど置いてこようかと思いましたけど置いてきてしまうと私の手錠がはまってしまうでしょう。そこには生きていけませんので、ね、残念ながらと言いますか幸いと言いますか、彼女を置いてくることはありませんでした。荒野の生活を体験したい。確かに私たちも荒野の生活がどんなものか経験してみたいなと思うんですけど、1日2日だったらいいでしょう。しかし皆さん、そこ40年間水もない食べ物もないそんな中で旅をさせられたら一体どうなるでしょう。荒野の旅のまさに終わり近くに神様は指導者のモーセにどうしてそんな荒野での試みの日を与えたのか その理由が申命記の8章の2節というところで明らかにされています。アウトラインに書き出しておきました。ご覧ください。申命記8章2節3節、あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この御言葉はとても重要です。この御言葉によれば、私たちが現実の砂漠地帯を旅しなくても、人生のまさに荒野のような大変な苦しい試練を通らされることがあるでしょう。神様はなぜ私たちにそのような荒野の体験、人生の荒野を経験させられるのかという理由がここに明らかになっています。三つのこと。第一に、荒野の経験を通して神への信仰があるかないか、神への従順が試されるというのです。試練を通して私たちは神への信仰と従順が試されるというのです。そして第二番目に、私たちの心の内にあるもの、本音が暴露されるというのです。何事もないとき、私たちは平穏無事であるとき、結構様々なもので自分を飾っているものです。しかし、どん底に落とし込まれたとき、どうしていいかわからないような苦しみに遭うとき、私たちの心の内に隠れていたものが引き出されて暴露されてしまう、本音の部分がそこに暴露されるというのです。そして第三のことは、人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。どこかで聞いた言葉です。そう。荒野の40日間の試練の後に、イエス様が悪魔の試練、誘惑を受けて、その悪魔への答えに引用した言葉がこれです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による、実はその申命記の、人は主の口から出るすべてのもので生きるというものという言葉は、同じ言葉が言葉とも訳せる言葉ですから、すなわち、私たちはその荒野の体験を通して、主の言葉で生きることを学ばされるのです。さて、荒野の日、荒野の体験は、人里離れて一切の人間の声が消え、雑音が消え去って、そこではただ神の声を聞く時となるのです。しばしば人は人生の試練、人生の荒野を通して神様に出会います。神様の声を本当に受け取ることができる。それは実に幸いな荒野の祝福でしょう。しかしです。同じ荒野は神の声を聞く時であると同時に悪魔からの誘惑を受ける時でもあるのです。荒野を旅するとき、水はまさに命の水です。想像を絶する乾燥地帯です。皮膚からの水分の蒸発は本当に激しいのです。ですから、この中近東の荒野を旅するとき、あ、喉が渇いたな、水を飲もうというときは遅いです。喉が渇くのを待ってたら、とんでもない状況に、なわち脱水症状、熱中症にかかってしまいます。喉が渇く、渇かない関係なしに、定期的に少なくとも30分に1回は水分を補給しないと、とんでもない状況になってしまいます。私はインドネシアでそれを体験しました。とんでもないことになっちゃいました。 まあ、この話はやめますが、ですね。イスラエルの民は、幾度も水がないと言ってつぶやきました。食べ物がないと言ってつぶやきました。そんなつぶやきに神様は答えて、天からマナを降らせ、また水を与え、もうマナには飽きた。マナっていうのは、一体これは何だっていう意味です。それがマナ。森永でしたっけ、マンナっていうね、お菓子がありますけども、それはね、このマナのことです。しかし、これをずっと食べていたイスラエルの旅はもうこんなのは飽きた。肉が食べたいというとき、神様はちゃんとまた肉を与えました。出エジプト記や、また民数記などをこう読み進んでいくと、繰り返し同じことが出てくるので、うんざりさせられるほどです。すなわち、イスラエルの民は、すぐにつぶやくのです。またかと呆れるほどです。民のつぶやきに対して、神様が驚くべき形で、それに応えて水を与え、パンを与え、肉を与えても、すぐにそれを忘れて、またつぶやきます。喉元過ぎれば何とかで、イスラエルの民は、恩知らずの民。また、防恩。恩を忘れる、防恩の民と呼ばれるのです。そのために、せっかくエジプトを脱出しながら、約束の地を目指しながら、脱出をしたときに、聖人であった人で、約束の地に入れたのは、たった二人だけでした。今日のところでは、モーセに率いられて16節、エジプトを出た人々の全部ではありませんかとありますが、二人を除いて全部約束の地に入れませんでした。ヨシュアとカレブ、この二人だけが渡っていくことができたのです。いや、その防音の民が死に耐えるのを待つために40年間があったとも言えるのです。シナイ半島は、徒歩でも、最短の距離を通れば、10日間で行くことができる距離です。車でしたら10時間です。にもかかわらず、そこを40年間もさまよわせたのは、一体何のためかというと、40年間、それはすなわち一世代です。一つの世代、すなわち航海を渡った大人たちが死ぬのを待つための40年間であったとも言えるのです。なんという神のつぶやく民への裁きでしょう。モーセでさえも神様の栄光を表さなかったということで約束の地には入ることを許されませんでした。しかし、こうしたイスラエルの姿は決して彼らだけを責めるために書かれたのではないのです。それらはすべて私たちへの警告であり、教訓として書かれたものです。今私たちが学び始めているこのヘブル人への手紙、この手紙が書かれた目的も、せっかくエジプトを脱出するように、罪の世界から脱出して、罪の中から救い出されて、約束の地を目指しているにもかかわらず、その途中で挫折することがないようにと励ますために書かれたのです。すでに見た2章の1節でも、ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。2章3節、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、また先週見たところ3章の6節、もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるなら、そして今日の12節、兄弟たちあなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい、と励まし続けるのです。そして今日のところでは詩編の95編を引用し、繰り返し、一つの言葉を投げかけます。3章7節。今日もし御声を聞くなら、 3章13節、今日と言われている間に、3章15節、今日もし御声を聞くならば、そして実は4章の7節でも、後半、今日もし御声を聞くならば、非常に印象的な繰り返しがなされています。このヘブル書は、ヘブル人への手紙と書かれていますが、その内容はまさに説教です。そしてこのヘブル人への手紙の説教者は、その説教の中で同じ言葉を繰り返し繰り返しつなげながら聴衆に迫るのです。今日、今日、今日、今、私たちはいつかそのうち、いずれまた、その気になったら、条件が整ったら、チャンスがあったら、明日、来年こそ、神様からの促しを受けても、私たちはすぐに先延ばしをしてしまいがちです。今は待ってほしい。今はもう少しこのままの状態でいたい。まだその時ではないと待ったをかけてしまいます。パウロがアテネでイエス・キリストを述べ伝えて、神への悔い改めとイエス・キリストへの信仰を迫った時、大多数の者たちは、またいつか、と先延ばしをしてしまいました。しかし、私たちにとって何か決断をし、ことをなすことができるのは今しかないということ、私たちはいつでも学ばねばなりません。今、私の電話の機の横にはいつでも今という言葉が見えるようになっているということを前にも話しましたがですね、今、しばしば私も、明日それをしよう。いつかしよう。いつかできるでしょう。と先延ばししてしまいがちなものですから、いつでも今という言葉を自分に本当にですね、向けているのです。今、ちょっとしたくないな。今したくないなと思っても、なすべきこと、今思い出したことは、今すべき。昨日は、すでに私たちの手の及ばないところに過ぎ去ってしまいました。明日も、本当に明日がやってくるか、誰も、確実なことはわかりません。私たちは、昨日も、明日も、手の届かないところにあるのです。私たちが何かできるのは、今日です。今です。そして神様は、今、ここで語りかけるお方です。そして神様は今、ここで私たちからの応答を待っておられるお方なのです。13節をご覧ください。今日と言われている間に、今日と言われている間に、私たちがなすべきこととは何でしょう。13節から、特に3つのことを挙げてみたいと思うのです。第一番目、今日と言われている間に、日々互いに励まし合うように。イエス様を信じて歩むとき、この互いに励まし合うということは、私たちが感じる以上にとても大切です。互いに名前で呼び合い、消息を問い合い、主にある交わりの中で祈り合う、仲間の存在がどれほど大切なものか、ぜひその重要性を覚えていましょう。先週からこのイースターに撮った記念写真がカレンダーになって、そしてそのカレンダーに写っている人の名前がわかるように工夫されて、玄関受付で100円。実はもう100円の元を取ったそうです。ですから、あとは自由にと言われてますが、まあでも、箱がありますので、そこに100円入れてくだされば、何かのために捧げられる、用いられますので、しかし、ご自由にと、心の広い家内は言っております。私は、いや、まだと言ってたんですけど、今、家内に負けてしまいました。あれはとても素晴らしい方法です。すなわち、写真と 名前のリストを見ながら、ぜひですね、顔と名前を一致させてですね。今まで名前を呼び合ったことのない、名前を知らなかった人の名前を覚えて、教会に来たとき、その人に近づいて、名前で呼んでみてください。ぜひ、お互いにですね、そのようなですね、存在を尊ぶことはとても大切です。旧約聖書の中に、不思議な言葉があります。ホセア書の7章の9節の後半に、白髪が生えても、彼はそれに気づかない。リビングバイブルでそれを読むと、白髪になっているのに自分が老い衰えたことを知らない。若い人たちは関係ない話でしょうが、皆さんが初めて自分に白髪を見つけた時のショック、覚えていますか？まさみさん。私白髪なんて私呼ばないねって前にいたので本当に呼びやすいのでごめんなさい。皆さん覚えてますか？自分に白髪が見つかった時のショック。もちろん若白髪っていうのもあって本当に若いのに白髪のある人もいますので一概には言えませんけど、一般的に白髪は老いの始まりを表しております。前にも言いましたが、私の夢は、頭に白髪をいただくことでした。しかし、その夢は脆くも崩れてしまいました。頭を白いものが占領する前に、頭を輝きが占領し始めてしまったからです。嫌なことは、白髪もハゲも、自分よりも、周りの人がよく気づいているということです。自分ではまだまだ大丈夫だと今でも思い込んでます。鏡を見ながら、一日何度も鏡を見ながら、うん、まだ大丈夫と自分では言い聞かせるようにして思い込んでいるんですが、誰かに撮られた自分の写真を見るとき、いつも唖然とします。誰かが悪意を持って私の写真に手を加えたとしか思えないほど、こんなにもまだ進んではいないといつも思うのですが、まさに聖書が言う通りです。彼はそれに気づかない。自分でそれに気づかない。頭の白髪やハゲは外面的なことです。しかしここで言う老い衰えというのは霊的なことを指しています。霊的老化現象です。表面的には以前と少しも変わりなくことをなし、しかし内面は少しずつ少しずつ力を失い、喜びを忘れ、新鮮な感動から程遠い状態に陥り、主とのあの親しい交わりも神の言葉に新鮮な感動を持って聞き入ること、読みふけることもなくなってしまう。一番の悲劇は、彼はそれに気づかないというこのことです。その原因が、しばしばあまりに忙しくて、自分自身の魂への配慮をする時間さえもなくしてしまうということにある。礼拝から遠ざかり、交わりから遠ざかるとき、それは非常に危険な状態に陥っているということをぜひ覚えていましょう。同じヘブル書10章25節に、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。本当に自分では一番自分のことが実は気づかないでいる。だから、互いに励まし合ったり、戒め合ったり、祈り合ったりすることが欠かせないのです。第二番目、今日という日のうちになすべきこと、それは、誰も罪に惑わされないようにということです。私たちには常に罪の惑わしがつきまといます。牧師さんには罪の惑わしなんてないでしょう。とんでもございません。悪魔は、牧師を誘惑し、 牧師を罪に陥させることに、もし成功するなら、教会全体を揺さぶることになりますので、牧師を巧妙に罪に誘い込もうとする、それが多いのです。私はここしばらく、もうある意味で目いっています。それは、この日本のとても有名な牧師先生方が陥ったスキャンダル、それについて今次々と知らされて唖然とさせられているのです。どうしてあの先生が、私のよく知っている尊敬しているあの先生が、一体何が起こったんだ、一体どうなってるんだと本当に驚かされると同時に、人事ではない、本当に自分を慎まねばならないということを言い聞かせられているのです。牧師が陥る三つの罠と言われるものがあります。それは決して牧師だけの陥る罠ではありませんので、皆さんにもぜひ皆さん自身が陥ることがないようにと知っていただきたいのです。第一の罠はプライドです。プライド、クリスチャンが持つべき正しいプライドがあります。先週の箇所でも見たヘブル書の3章6節の希望による誇り、これはクリスチャンが持つべき誇りです。主にあるもの、神の子供とされている、天国に国籍を持つものとされている、その誇り、主を知っているということを誇る誇り、十字架を誇る誇り、これらは私たちが本当にいつまでも持っておらればならないプライド、誇りです。しかし、捨てるべき誇りがあります。そのプライドは、高慢と呼ばれるものです。高慢、高ぶりです。高ぶりは、滅びに先立つと、箴言は教えるように、その人に高ぶりが見えるとき、本当に危険な状態にその人はいると言わざるを得ないのです。滅びへの道を歩み出しているのです。第二番目の罠は金銭です。牧師が金銭トラブルに巻き込まれるケースがしばしば聞かされています。金銭を得ること、金銭を愛することが私たちのうちに根付いてしまうとき、テモテ第一の手紙6章10節にあるように、信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通す結果になるのです。あくまでも金銭は手段であって目標ではないのです。そして第3番目の罠は異性です。私がクリスチャンになったばかりの時、しばしば母教会で教えられていたことは、金と女性に気をつけろ、金と女性に気をつけろ。それを聞きながらいつも思ったものです。金にも女性にも縁がないなぁなんてですね、思いながら。しかし、この二つは本当にいつでも罠です。とても痛いことですが、私の本当によく知っている先生方で、このセックススキャンダルに陥ったゆえに、その第一線から退いた方々が何と多くいるかと呆れ果ててしまいます。どうぞ、皆さんのこの教会の牧師が高慢にならないように、金銭トラブルに巻き込まれないように、異性問題を起こさないように、特に異性問題を起こさないためにも、私が君子さんをさらにさらに深く愛するようにと祈っていただきたいのです。いや、もう嫌というほど聞かされてると、どうぞどうぞ、ますます妻を愛するようにとですね、祈ってほしいのです。そして、皆さん自身が、そうした罪の惑わしに陥ることがないように、互いに祈り合っていきましょう。今日という日になすべきことの第3番目は、かたくなにならないようにということです。13節から、かたくなにならないようにしなさい。ヘブル書の記者は繰り返し、詩編95編を引用して、 今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語りかけます。イスラエルの民は、荒野での40年間の間、繰り返し神の御声を聞き、神の御業を見せられながら、常に固くなな態度で、神に反抗し、指導者のモーセに逆らいました。その固くなさを責めて、神は出エジプト記の32章の9節で、私はこの民を見た。実にうなじの怖い民だ。と責めておられます。皆さん、うなじってどこですか？そう。うなじって、首のこの後ろのことをうなじと言います。うなじの怖いっていうのはどういうことですか？怖いっていうのは硬いっていう意味です。このうなじが硬いとどうなります？肩こりが起こる？鳥岩尾くんが肩をもむののね、素晴らしく上手だっていうことを聞きましたけど、いいな、岩尾くんに一回揉んでほしいな。このうなじの怖さも取ってくれるかな。いいえ、うなじの怖いのはマサイでは取れないのです。英語ではそれをスティフネックと言います。スティフネック、すなわち首が硬い、スティフネックドというような表現が使われています。仲介書によると、これは馬に乗っている御者が馬を右か左に進めようとしても、馬がガンとして言うことを聞かないで、首を右にも左にも動かさないで、ただ前に進んでいく、その様子から来た言葉だっていうのですが、しかしまた別の説明では、この言葉は首に杖が入っているという意味だというのです。皆さん、首に杖が入っている、今朝だったでしょうか、家内と話しながら、だんだん年を取ると気がつくと、こう背中がこう丸くなるんですね。ああ、もう本当にですね、いつも背中をピンとさせていたい、そのために、ね、背中に物差しを入れればいいなんてですね、首に杖が入っている。皆さん、首に杖が入っていたらどうなってしまいますか？首に杖が入ったら死んじゃいます。そういう意味じゃなくて、首に杖が入っているような人っていうのは、もう絶対に首を縦に振らない。はいと言わない。ごめんなさいと言わない。そういうですね、態度を指すわけです。皆さん、首に杖は入っていませんか？ちょっと皆さんやってみましょうか。首振れますか？振ってみてください。ああ、よかった。振れますね、首。首を縦に振れない。ごめんなさいと、うなだれることがない。なあ、自分は正しい。私は間違っていない。と、自分の義を言い張り、頭を下げることを拒否する姿勢。それが、このうなじの怖いということです。しかし、実はこれこそが、罪人の姿なのです。ああ、強情。別のところでは強情と訳されていますので、あの人は強情、あの人はうなじが怖いとですね、どうぞあの人、この人、指ささないでください。実はあの人、この人は強情だと指さす人はもっと強情なんです。ですね。実は私たちはみんな生まれながらに罪人です。生まれながらに罪人であるということは、いわば、私たちは生まれながらにうなじの怖い、強情な性質を持っているということです。ですから、大切なことはそれを認めて、神様、私は本当にうなじの怖い、強情なものです。どうぞあなたの力強い御言葉のハンマーで、私をこの強情をこの柄に砕いてください。あなたの前に、砕かれた悔いた心でいつでも出られるようにしてくださいと、ぜひ祈るものでありたいのです。いえ、私は強情じゃありません。同じは至って柔らかですと強情に言い張ることはやめましょう。はい、よくわかりました。明日そうしましょうと、ぜひしないようにしましょう。今日主の前に自分の強情であることを本当に認めて、主よ、あなたの御手を私に触れてください。私のうちにあるエゼキエルの言 肉の心を取り除いて、あ、ごめんなさい、逆でした。私の心にある石の心を取り除いて、肉の心を与えるという、あの約束を成就してください。間違えたらとんでもないです。肉の心、柔らかい心をください。聖書はその約束をしてくださっています。今日、私は強情です。強情なものであることを認めながら、主の前に出ましょう。そして主の御手を本当に触れていただきましょう。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは今日も変わらず生きて、今も私たちに御言葉を通して語りかけていてくださる方であること、ありがとうございます。今日、今、あなたは私たちに語りかけ、私はあなたを呼んでいる。私はあなたを招こうとしている。私はあなたを愛している。私のところに来なさい。私に従ってきなさい。神様、どうかあなたの呼びかけを、今ここでの呼びかけを、今ここで、はいと応答できますように、お一人お一人の心に、そして私の心に、はい、今日あなたに応答します。今日私はあなたに目を向けますと、どうぞ柔らかい心を持って応答する心を与えてください。しかし私たちの持っている性質が、うなじの怖い、強情な、固くなな性格であることを今日認めます。どうぞこの強情な、固くなな私を砕いてください。柔らかな肉の心を与えてくださるように、あなたはそれをしてくださると約束してくださいましたから感謝をいたします。今、このまんま主の前に出て、主の御手によって私たちを作り変えていただき、あなたに聞き従いやすい、本当に柔軟な心を今与えてください。主が一人一人の御手を、のうちに御手を置いてくださると信じ、感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。